皆さんこんにちは。コンサルタントの古町敏夫です。今日はですね、聞く人を魅了する話し方のポイントについてお話をしたいと思っています。特にですね、聞く人の満足度を飛躍的に高める話し方の順番というのがあるんですね。このポイントを知って活用していただくだけで、とっても分かりやすい良い話を聞けたなと言っていただくことができます。世の中にはですね、お話の上手な方と、そうでない方がいますよね。この上手な方とそうでない方のですね、決定的な違いは何だろうかってことなんですけども、少なくとも言えることは、能力とかですね、才能にはあまり関係がないんです。じゃあ何が重要かというとですね、言ってみれば上手な話し方のひな型を自分の頭の中に持っているか、あるいは上手ない、言い方を変えればうまくない話し方のですね、ひな型を持っているかの違いなんです。ですからですね、今日は私のお話の中から、上手な話し方のひな型、つまりですね、上手に話せるパターンというもの、これをですね、掴んでいってほしいと思っています。これから私がご紹介するお話というのは、別名、魔法のシナリオと呼ばれているんです。そしてこれはですね、多くの著名な方が使っているんですけれども、実はですね、少なくとも日本、ここ日本においてはですね、多くの人はこれ知らないんです。ほとんどの人がこれ知らないんですね。私はこれを知ってからですね、実際に使ってみました。そして分かったことがあるんですけども、これを知ったおかげで、とってもですね、人前で話をすることがすごく楽になったんです。楽になるばかりじゃなくて楽しくなったんですね。それだけではないんです。これは、話をすることじゃないこと。例えばですね、メルマガを書くとか、ブログを書くとか、そういった時にもですね、使えますが、大変もうこれ重宝してるんです。また、この内容をですね、私は、出会った方ですね、主には講師養成講座というのをやってるんですけど、そういう方々にお教えしてきたんですけども、実際にですね、お教えした方の中で、これを使っていただいた方ですね、実践していただいた方からすごくね、今、喜ばれてるんです。だからといってそんな難しいことじゃないんで、ちょっとしたきっかけなんですね。ちょっとしたポイントを変えていくだけですごく違います。そんなですね、大変効果的な魔法のシナリオについてこれからお話をしたいと思います。はい、今日お話しするポイントは全部で7つあります。そのまず7つをご紹介したいと思うんですけども、まず1つ目ですね。1つ目は何かということなんですが、これはですね、話す前ですね。話す前に、誰が、つまり対象者ですね。どんな対象者がこの話を聞くことによってどうなるのか。言い換えれば結果、効果ということですね。それを明確にしてから話し出すということです。二つ目のポイントを言いますね。ここからですね、実際に話す内容についてになるんですけども、今日は〇〇についてお話をしたいと思いますということを必ず言うんです。たったこれだけなんですね。詳しくはまたこの後にお話をしたいと思います。3つ目です。私の意見では A は B ですということを明確にまず伝えるということです。4つ目です。私がこのような意見を持った背景というのはこれこれこんなことがありますというお話をしますということです。背景を語るということですね。言い換えれば証拠を語ると言ってもいいかもしれません。つまり私はこの話をする価値があります。もっと言えば私はこの話をするのにふさわしい人物だということを聞く側の方に分かってもらうというためにこの4番が大事になります。はい、5つ目です。はい、ここからはですね、お話の本題に入るんですけども、私が A は B であると主張する理由は3つあるんですと。その理由をこれからご説明いたします。1つ目は何々、2つ目は何々、そして3つ目は何々という形でですね、最初にですね、ポイントとなる部分の数を上げてしまいます。例えば3つです。これは3つでなくても構いません。5つあっても7つもあってもいいんですけども、そう話してからまず1つ目の大事な点はここです。2つ目の大事な点はここです。という形で話を展開するということです。はい、6つ目ですね。6つ目のポイントはですね、今5番でですね、話したいことを話をしました。これで終わってしまってはいけないんですね。この次に大事なことはですね、今、順番で言いますと、ポイントの2番目と3番目を繰り返します。つまりこういうことです。今日は 〇〇についてお話をさせていただきました。私の意見では A は B といいことでした。ということをきちんと話したいことを話した後に加えるということです。はい、7つ目です。これもただこの言葉を言うだけです。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。というのを最後に付け加えます。はい。どうでしょうかね。この7つのポイントを守るだけで聞いていた方の聞き方、あるいは印象に残る度合いが全く変わってきます。じゃあですね、この7つにつきまして、今からですね、具体的にご説明をしたいと思います。まず1つ目ですね。話す前にですね、誰が、つまり対象者ですね。対象者を明確にします。そして、この話を聞くことによってどうなるのか、つまり効果ですね、を明確にするということです。誰が、どんな人たちが、あなたの話を聞くことによって、どういうメリットがあるのか、どんな効果をもたらすことができるのか、ということをですね、明確にしてから話しますということです。まあ、言い方を変えればですね、例えば今、そうですね、何かで悩んでいる人がいます、とします。具体的にどんな人が、どんなことで悩んでいるのか、ということを明確にするんです。では、その人たちが、あなたの話を聞くことによって、どう変わるのかということも明確にしておくということです。つまり、before、お話を聞く前の状態、before とお話を聞いていただいた後の状態、after、これを明確にして、それからお話のですね、筋道を作っていきます。誰に対してですね、どのような効果をもたらすということを意図してですね、話をするのかということは、これですね、前もって決めておくことはすごく重要なんです。なぜならばですね、多くの人はですね、これを考えずに話し始めてしまうんですね。ですから、話がですね、筋が通らなかったり、あちこち脱線してしまったりですね、結局、的外れになってしまうんです。あるいはですね、話したいことって、口下手な人って多いと思いますけど、口下手な人ほどですね、実は話し出すと饒舌になったりするんですよ。でも、饒舌になってしまうばっかりにですね、かえって論点が明確にならないんです。ですから、この before と after、あるいは誰に対してどんな効果をもたらすのかってことを明確にすることによってですね、何を話すかっていうことよりも、逆に何を話さないでおいておくのかってことを見極めることが重要なんです。たくさん話してしまうから論点がボケてしまうんです。おそらく自分の専門的なこと、自分がすごく勉強したこと、あるいは学んだこと、経験したことってやっぱりですね、話そうと思えばどんどん話せちゃうんですよね。ですが、それを全部話してしまったから、じゃあ聞き手の方がですね、全部理解できるかというと決してそんなことないんです。むしろ今お話しました通り、何を話さないのか、何を削除するのか、ということを見極めることがすごく重要なんです。ですから、誰に対してこの話を聞いてもらったおかげで、どうなるのか、どんな効果をもたらすのか、あるいはビフォーの状態、あることで悩んでいる方、痛みを感じている方に、アフターの状態、どうなってもらいたいのか、例えば元気になってもらいたい、勇気を与えたい、あるいは一歩前に踏み出すようになってほしい、ということを明確にすることによって、じゃあ、この話はしない方がいいな、ここの話をちゃんとした方がいいな、ということが明確になるんです。いいでしょうかね。このようにですね、どのような効果をもたらしたいのかということを明確にしておくことで、本当に話したいことに絞り込みができるということです。はい、次ですね。二つ目のポイントです。二つ目のポイントは、今日は〇〇についてお話をいたします、と必ず言うということです。お話の主題を明確に表現するだけで、聞く側の方にとってはですね、何について話がされているのかってことが伝わります。逆に、これを言わない人多いんですね。すぐ話を始めてしまう。しかもその話はあっちに行ったりこっちに行ったりしてしまうと、何のために話をしているのかって聞く側が分かんなくなってしまうんです。ですから、主題を明確にするってことは極めて重要です。なおですね、この部分にですね、キャッチなタイトルをつけることで、より聞く人の意欲をそそることができます。キャッチなタイトルというのは、例えばこんなことです。例 例えばですね、今日は私のダイエット体験についてお話をします。と言ったとしますね。もちろんですね、これを言わないでいきなり話し出すよりも、これを言った方が効果的ではあります。もちろんこれはだから悪くないってことですね。悪くないんですけども、もしもですね、誰に対してどんな効果をもたらすのかというですね、一番のポイントですね。この部分を明確にしていただならば、例えば、ダイエットにたくさんのお金を費やしてきた人、しかも、そのお金を費やしてきたにもかかわらず、うまくいかなかった人に対して、例えば、お金がかからない、リバウンドのない方法をご紹介するということをもし明確にしているとしたらですね、どうでしょうかね。私のダイエット体験というタイトルは、もっとね、改善することができるということです。例えばこんな具合です。今日は、お金をかけないで、3ヶ月で10キロ痩せて、しかも1年以上リバウンドのない、私のダイエット成功体験についてお話をします。もしもですね、このタイトルを聞いたらどうでしょうか。今までダイエットにたくさんのお金を費やしてきた。だけども、なかなか効果がなかった。人からすれば、身を乗り出して聞いてくれるんじゃないでしょうかね。もちろんですね、このようにキャッチなタイトルをつけられない。そんなお話もあるかもしれません。でもですね、一歩踏み込んでここで一工夫するだけでですね、聞き手の印象は大きく変わってくるということです。はい、三つ目のポイントをお話したいと思います。三つ目のポイントは、私の意見では A は B ですと伝えるということです。多くの人はですね、自分の意見をはっきりさせないまま話の本題に突入してしまうということはよくあります。もしですね、このようにいきなり突入してしまうとどうなるかというと、いつまで経っても言いたいことがわからないんですね。だから聞く側の人は飽きてしまうんです。ですから私の意見では A は B ですよと、ちゃんと前もって伝えておく。そしてそれについて転換をしていく方が、すごく聞いてる側も安心します。でもですね、じゃあどうやってこれ考えたらいいんだろうと。私の意見では A や B ですと。どうしたらいいのかなって、もしそういうことを思った人についてはついてアドバイスをお話しするとすればですね、こんなふうに考えています。要するに、私の言いたいことは〇〇ですと。この〇〇の部分をですね、埋めていくんです。さて、どのようにですね、話を展開していったらいいのかなと困ったとき、あるいは迷ったときにですね、要するに〇〇と考え直すとですね、突破口が得られることが多いと思います。はい、四つ目のポイントです。四つ目のポイントは、私がこのような意見を持った背景は何々ですと言います。この部分をですね、入れることによりまして、話し手の意見がですね、単なる聞きかじりではないと。きちんと背景を持った自分自身の意見であるということが伝えることができるんです。言い換えればですね、私にはこのことを語るだけの資格がありますよということを聞く側に伝える役割があります。例えばですね、実は私は、10年前は今から15キロ以上太っていました。年齢も40を過ぎていましたから、だんだん基礎代謝が減ってきて、若い頃だったらちょっとこう、間食をやめたりとか、ちょっと食事を気をつけるだけで、まあ、元の体重に戻ったんですけども、だんだんそれができなくなりました。むしろ、食事の量は変わらないのに、どんどん太り出してしまったんです。ここで私は今まで、そうですね、総額で200万ぐらいかけて、いろんなダイエット商品を試してみました。あるいは、DVD とか、体操とか、あらゆるものを試してみました。でも、中には確かに短期間で痩せるものもありました。ですが、結局またリバウンドが起こってしまって、そのダイエットを始める前以上にですね、太ってしまったんです。でも、私はある時気がついたんです。それは、脳科学とか心理学とか、人間の脳に関する仕組みを学んだ後でした。そして、その仕組みを学んだ後に、私は実は、あるすごいメソッドに出会ったんです。実際これを試してみたところ、私は、決して一週間で何キロとかね、驚異的な痩せ方じゃないんですけども、3ヶ月と6ヶ月かけて、じっくり痩せていくことができました。 しかもその方法はお金は全くということかからないんです。しかも6ヶ月かけてゆっくりとダイエットしたおかげで、その後どんなことがあってもまず今リバウンドがないんです。その体重をきちんとキープできていますという話をしたらどうでしょうか。そんな背景のある人、今まで苦労した方、あるいはダイエットでたくさんのお金をかけてきたという実績があれば、そんな方がですね、まあ成功したダイエット体験であれば、まあ、少なくとも自分にとって合うかどうかわからないけども、ぜひ聞いてみたいと思いませんか。思いますよね。はい。ということでですね、この人には、確かにダイエットに対して語る資格があるということをですね、聞く側に伝えていきます。逆にこういったですね、ことを話をするのとしないのとでは、その後の話をしていく、実際その後の話をですね、聞く態度も全く変わってくるんですよ。ということでですね、4番目のポイントとしては、私にはこのような意見を持った背景は何々ですと、ということをですね、きちんと伝えていくということです。はい、5つ目のポイントです。5つ目のポイントは、私が A は B であると主張する理由を、次の3つの点からご説明いたします。まず1つ目は何々、2つ目は何々、そして3つ目は何々。はい、このようにですね、話を展開していくということです。ここからですね、お話の本題に入ることになります。ここは何かというとですね、自分の意見を証明する事実ですとか、話を述べていく部分なんです。今、3つという話をしましたけども、これはいくつあっても良いんです。まあ良いんですけども、最低でも3つ、あるいはそれ以上あることが理想です。逆にですね、3つより少ない。例えば1とかですね、2ぐらいですと、事例の数が少なすぎてしまいまして、信憑性に欠けてしまうんです。実はですね、3という数字はマジックナンバーなんですね。これだけの理由を付け加えればですね、なんとなく聴衆は納得してしまうものなんです。もちろん5つあってもいいし、7つあってもいいです。ただ大事なことは、奇数というのが心理学的にはこれ、ポイントになります。ミソになるんですね。ですから、できれば、奇数にしておくことが大事。3以上の奇数にしていくことが大事です。加えてですね、1つ目は何々、2つ目は何々。というふうに話を展開することによりまして、理路整然としたですね、イメージを相手に伝えることができます。大事なことは、相手の頭の中なんですね。頭の中に、その空間を作っていくってことが大事なんです。ですから、3つありますと、最初に言っておくんです。そうすることによって相手の方は3つという空間をですね、無意識で作ってくれます。そこに対して1つ目は何々、2つ目は何々、そして3つ目は何々と話をすることで空間を埋めていくことができる。つまり満足度を高めることができるというわけです。はい、6つ目のポイントです。6つ目のポイントは2番目のポイント、それから3番目のポイントを繰り返します。2番目のポイントは何かというと、今日は〇〇についてお話をいたしますと必ず言うということでしたね。それから3番目のポイントは、私の意見では A は B ですということを必ず言うことです。これを繰り返すということですね。つまりどういうことかというと、こんな感じです。今日は〇〇についてお話をさせていただきました。私の意見では A は B ということでした。というお話をするということ。これをですね、繰り返さない人結構多いんですよね。でも、これを話すということがすごく重要なんです。まあ、なぜじゃあ話したらいいのかっていうのは、まあ、でも実は簡単な理由なんですけども、仮にですね、他の部分を聞いてなかったとしても、割り良ければ全て良しなんですね。これを伝えることによって、聞いた気持ちになることができるんです。この聞いた気持ちになるってことはすごく重要なんですね。ですから、まとめるってことは、これ、すごくね、ポイントになります。はい。そしてですね、最後、7つ目のポイントです。7つ目のポイントは何かと言いますと、最後までお話をお聞きいただきまして、ありがとうございました。ということを話すということです。人は誰でもですね、いい話を聞いたら、まあ言ってみれば、区切りというものが大事なんですね。だから、区切りを相手に伝えます。ここで終わりですよってことを伝えるんです。そうすると、大体多くの方は、多くの日本人はですね、ここで拍手喝采が起こるわ。まあ、少なくとも拍手がありますね。 いい話を聞いたな、あるいは、あ、これで区切りだと思ったら人は拍手をします。この拍手をするっていうのは実はこれで区切りだという合図になるんですね。人は多くの場合、そういうもう習慣が無意識にできてるんです。ですから、これで終わりだよという拍手をしてもらうタイミングをですね、相手に促すということはすごく重要です。これがですね、しりきりとんぼで終わってしまうとか、なんかわかんないうちに終わってしまうと人ってですね、なぜかわかんないけど、こう、なんか不満になるんですね。満たされない状況になるんですよ。ちゃんと拍手パチパチパチパチ、ああ、終わった、ということで席を立つとか、会場を後にするってことがすごく人にとって重要なんです。ですからそのですね、終わりだよという合図をするために最後までお聞きいただきましてありがとうございました。あるいはご清聴ありがとうございましたという言葉を必ず伝えてください。これちょっとしたことなんですけど、すごく重要です。さて、いかがだったでしょうか。たったこれだけなんですね。たったこれだけのことを気をつけて話をしていただくだけで、あなたの話はより多くの方からまず受け入れられます。そして、たくさんの方の役に立っていただくということができるようになります。ぜひですね、実際に使っていただいて、効果を実感してみていただけたらと思います。今日はですね、聞く人の満足度を飛躍的に高める、そんな話し方の順番についてお話をしました。世界のたくさんの著名な講演家がですね、実際に使っている魔法のシナリオについて、7つのポイントから解説させていただきました。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。